インタビュー。
そして、まあ、話すと長くなると思うんですけど、まあでもかなり近づいてきて3年前ぐらいになってて、まあちょっとそのコロナのもあって仕事がなって、そのモバイルプリントスタジオ、ブルンブルンでやってますかね。
はい。
にも繋がるんですか？
なんか結局手を動かすのが好きなんで、飲食もすごいなんか楽しくて、
はいはい、こう。まいさんの中である意味一緒なんですね。うん、一緒ってちょっと語弊あるかもしれないけど、手を動かすっていう意味ではね。
で結局飲食やってて、結局、2人目妊娠して100%で仕事戻って半年ぐらいとか、うん、で結局また産休に入ることになって、
2人目ね。
そう、2人目、はい、産休が明けないぐらいから、これ一番最初はアトリのアイデアなんですよ。アトリが突然、うん、その結局出産した前後ぐらいですね、2人目を。なんかアトリはシルクスクリーンプリントって分かります？
分かんないです。
要は T シャツとかのプリントから、
前さんの今のホームページは見てます。
そうそうそう、ああいう感じです、
はい、シルクってだから綿じゃない、
うん、そういう昔はシルク使ってたからシルクってついてるの。
あ、本当に今シルク使ってるわけじゃない。
でもこういうフレームがあって、はい、プリントごっこってあるじゃないですか。
はいはいはい、は
い、ああいう感じです。
つまり、まあ、T シャツとかになんかプリントするみたいな。
そう、まあまあ要はフレームに網みたいなのがかかってて、はい、そこに特別な液を塗り、はいはい、それをなんかこうライト、
はいはいはい、
なんか特別な機械で、はい、模様をなんか絵描いたのとかを転写みたいのして、
プリントごっこね、分かりやすい。
で、はいはい、そこでフレームができて、うん、そこにまたインクをつけて振るみたいな、
はいはい、
あれなんですけど、はい、あとですごい上手なんですよ、
うん、
で得意としてて、でなんかそこにすぐ近くにスタジオがあるんですけど、はい、そこでずっと作業してて、はい、なんか車にスタジオ作りたいって持ってきたんですけど、アイデアを最初に絶対ノーって言わないでよって言ってきたんですけど、うん、もうこれはノーっていうあれだなと思って、嫌いだなと思って、うん、もう聞いたんですけど、最初は何言ってんの、もうバカじゃないまでは言わなかったですけど、え、ありえないと思って、はい、でしかも2人目出産してすごい大変な時だったんで、
はい、
でもうこれはもう無理無理無理と思って、ダメダメダメって言ったんですけど、はいはい、その時のアイデアが、うん、古い車、キャンピングカーにスタジオを作りたい、うん、
はい、
最初ダメって言ったんですけど、一回見に行ったんですよ、
はい、
車を、
はい、
でそれは買った車じゃないんですけど、うん、そしたらアイスランドで夏って結構テント張ったりとか、はい、キャンプがすごい人気なんですけど、はいはい、なんかキャンピングカーって夢があるんですよね、
うんうん、
特に古いやつ、
うん、
で見に行ったら、はい、なんかすごいいいかもって思ってしまって
しまって
で結局、まあ、でもその車は売れちゃってて、はい、もう帰ってきていっぱい探して、うん、で見つけて買って、で1年がかり、去年の夏ですね、買ったの。で1年かけて、はいはい、全部中解体して、本当に普通 の、うん、キャンピングカーだったんで、
はいはいはい、
写真って見ました、昔の。
そのホームページにあったやつ、
はい、ホームページじゃなくて、あれにあった、インスタにあった。で、あとでも別にそれの解体とか、そういうことをやることのプロじゃないので、はいはい、もう YouTube 見たりとか、いろんなものを参考にして、はい、友達に手伝ってもらったりとか、
はい、
で、今ですね。
あ、そうなんだ。
これね、最初の方、これがもう中にあった、これがビデオ。
ああ、本当だ、キャンピングカー。
本当に古い、30年もの、本当にこういう感じだったんですよ。
まあでも全然。あ、これはまだ改装する前。
する前。
まあでもいいですね。
それを全部取って、
はい、はいはいはい。
もう真っさらにして。
もうこれは改装した後。
これはね、最初だから白だったんですよ。
本当だ。
アトリが。
ビフォーアフター。
で、
はいはい、
まあ、色のディレクターをしたのは、ディレクションしたのは私。
はいはい、さすが。
そうだ、中まで行きつけてないんだ、まだ紹介メール。
そうか、ホームページもまだ作成中です
か、ね、これ今中なんですけど、これちょっと見えるとこ。
はいはい、
そう。だから中も塗って、はい、ね、要は半分がスタジオ、
うん、
プリントする場所で、半分がギャラリー。
うん、なるほど。僕自体がまだ 100% 理解してないんですけど、いわゆるそういう転写する、そのモバイルプリントを、例えばオーダーがあれば、例えば T シャツ作ってくれとかもやるし、
うん、
それ自体をもうアートとしてなんか直接販売したりとか、どういう感じなんか、ごめんなさい、ちょっと質問ずれてたあれですけど、
基本は今やってるのは、これもやっぱり子供2人いるんで、は
い、いや、なかなか本当ですよ、もうしかも小さいお子さんですからね。そう
そ
う、
予定通りに全然進んでなくて、ね、で今年3月に日本行った、はい、1ヶ月ちょっと日本行ったんですけど、本当は帰ってきてすぐ始動してるはずだったんですなんでかっていうの、夏一番人が多いから、
はいはいはい、
要はダウンタウンのどっかに止めて、はい、でスタジオ兼ギャラリーでもちろん売る、
一番 PR ですよね。
そうそう、うん、で移動式お土産屋さん的な。
ああ、いいですね。
まあでも一応プリントスタジオ兼、はいはい、だから移動式プリント屋さん、うん、
そう、それは面白い。
まあね、まあことはそんなに思い通りに動
く。子供いると一人につき3倍ぐらい時間かかりますよね。あの独身とか一人でやるときの、これお子さんいる方はみんなわかると思うんですけども、とにかく想定外でね、時間5倍ぐらいかかりますよね。
そう。で、結局、全然進まなくて、もう夏終わるよね、みたいになっちゃって。うん、いや、
それがこの夏の話か。
そう。
いいですね、進行形。
で、8月の中旬に、カルチャーナイトっていうレイキャビックのお祭り、一応レイキャビック市のお誕生日祭みたいな。で結構夜遅くまで、いろんな美術館が開いてたりとか、はい、すっごい人、お祭りなんですよ。うんうん、で、それの補助金もらえたんですよ。そう。あの、銀行とレイキャビック市が協賛してる補助金。100名応募あって20人しか取れない。
すごい。さすが。
ビビたるお金でしたけど。
いや、すごいわ。そう、
銀行儲けてるはずなのに、ビビ、本当にビビたるお金。まあまあまあ。で、はい、デッドラインができたので、締め切り。うんうん、ああ、そうか。やんなきゃいけない。でもこれってすごく大事なこと で、ね、じゃないと、やっぱり2人だけだと、計画してても、またなんだ、娘がちょっと風邪ひいたとかなんだで、ね、結局、伸ばし伸ばしにしちゃうのが、うんうん、もうだからその、カルチャーナイトの全2週間ぐらいはもうほんと深夜2時まで起きてたりとか、2時寝の6時起きとか、
めっちゃ
よくありましたよね。
働いてますね。そうか。じゃあ今本当に進行形で、
そう。
もうね、ご自身の中で結構頭の中でやりたいことこうやれるみたいなのあるけど、今まさに産声を上げた。
そう。
っていうところなんですね。
これからクリスマスがあるんで、うん、クリスマスはどこの店も一番大きな、あの、うんうん、まあ、売り上げって言うとちょっとなんかあの、はい、プロジェクトがなんかね、あれみたいなんですけど、うん、でもなんかそう、それに向けて今やってます。
そうか、じゃあモバイルプリントスタジオのごめんなさい、意味っていうのは、モバイルって移動式ってことか。
そう。
僕すいません、理解が遅くて。なんかスマホとかでなんかオーダーできて、みたいな。
なんかやっぱり厳密に言ったら、じゃあこれ作りたいか、これプリントしたらできるんですけど、うん、やっぱり仕事量とフレーム用したらになっちゃうんで、うん、ある程度の、例えば、どこかの会社がスタッフ用に50個用意してくださいってできるんですけど、はい、うん、1個1個はちょっときついかなみたいな。
うん、今の話でいくと、例えば移動式のプリントスタジオなんだけど、例えばじゃあ、このレイキャビックのところ、例えば土日とかにね、うん、なんか そのブルンブルンが来た時に、例えば僕がお客さんとしてその場で行って、これ聞いてる方もね、これ大事なんで来る方もいるかもしれない。
ブルンブルンですよ、ブルンブルン。
ブルンブルン、そうそう、PR で、あれなんですけど、その場でオーダーをして、なんかすぐ出来上がるっていうのとも違うってことなんですよ。どういうイメージなんだろう。
あのね、その、フレームをやるのに時間が、
ま
あ、
最初になんか、いくつかもうテンプレみたいな、テンプレって言い方がごめんなさい、いいかわかんないですけど、この ABCD どれにするみたいな感じなのか、うん、完全にオーダーゼロからできるのか。
うん、時間があればオーダー可能ですけど、
はい、今の話でいく
と。でも、うん、一個一個はきつい。あの、一個これで、なんていうの、プライベートオーダーみたいな。
ああ、だからもうロットがね。
そう。はい、今は、やってるのは、一応、アトリも私も英語入ってるんですけど、アトリがやってるシリーズは、アイスランドの食べ物。例えば、なんかお酒の瓶とか、はい、牛乳のパッケージとか、はいはい、最初のカルチャーナイトっていうお祭りに、まあ、うちらの、あの、初めての発表の場でもあったんですけど、うん、すごい受けが良かったんですよ。アイスランド人に。で今までやっぱりやってないことをやってるっていうのと、はいはい、でもこれもね、一回誰かがこういうのやり始めると真似する人たちは絶対いるんで、はいはい、一番であることは大事だと思ってるんで、
そうですね、
そう。で、なんか、やっぱりアイデア自体もすごい新しかったし、うん、なんかあの、例えばフードワゴンとか今いっぱいあるんですよ。
ありそうですよね。
なんだけど、うちらの最初のアイデアは、うん、やっぱり今どこお店とかに行って、じゃあこの作品を買いたいです。はい、でもそれを作ってる現場って、誰が作ってるとか、うん、あんまり見えないじゃないですか、
うんうんうん、
だからそういう意味でなんかコンサートと一緒でライブパフォーマンスみたいな、はいはい、音楽のと一緒でプリントのライブパフォーマンス、
はい、
そう、だからその人が来てどういう風にやってるかっていうのを見れてさもその作品を変えるっていうのがコンセプト、うん、
なるほど。
で今のコンセプトですか、
はい、いやよくわかった。あ、そういうことなのか。だからそこ自体の作ってるところを公開してるし、それがいろんな移動してるから、なんて言うんだろう、そこですぐオーダーしてできるっていうよりも、もうその言い方が適切かわかんないですけど、ブルンブルン自体がクリエイティブをやりながら、いろんなところ移動してマーケティングもしてるみたいな感じですよね。
そうかな。そう、だからなんか、なんかその初めてその発表の場があって、うん、そのアイスランド人が、アイスランド人ってアイスランドのものにすっごい誇り持ってるんで、うん、例えば変な話、野菜とかでもアイスランドブランドのものをすごく高いんですよ、でも、
はいはいはい、
他のものより、うんうん、買うし、うん、なんかそういうでも反応が見えてたのは、うん、うちらにとってはすごく大きなことで、うんうんうん、もちろん友達とか知ってる人がいいねって言ってくれるのはもちろんなんですけど、はいはい、全く 知らない人たちがつながっていくっていう工程がまたすごく嬉しかったのもあって、うんうん、始まったばかりなので試行錯誤ですね、う
ん、そのご主人アトリさんは本業が別にあるんですか？
アトリはねレイキャビク市の職員です。
市役所
市役所じゃないんですけど市役所を持ってる、はい、あの高齢者向けのアパートみたいなのがあって、はいはい、そこで勤務してます。
あそうなん。
しかも夜勤です。
あ大変ですね。
そうえ今でも産休中なんで
か。あそうか、はい、もう本当に進行形の話ですね。
で私は産休から出たんですけど、うん、あの下の子がちっちゃいん で、はい、で幼稚園入れてないんで、はい、さっき働いてたあのラーメン屋さん兼もう一個日本のアジアンタパスみたいなやってるレストランのオーナーがともう一個向こうの港にあるブリュー割り、はいはいはい、醸造所がのオーナーが共同で立ち上げたソーダラボっていうドリンクの会社があって、でそこに誘われてあのやることいっぱいあるんで彼らも、で要はあのプロモーションのメールを送ったりそういうことをやる人リサーチする人がいないから、はいはい、そこ誘ってもらって今そこで多分 40% とか 50% ぐらいの仕事、はい、家でもできるんで、それをしながら自分たちのプロジェクトやって、はい、下の、まあ、子供見てる、はいはい、上の子はまあ幼稚園なんですけど、はいはい、毎日大変です。
大変ですね。でもなんか充実してるといえばしてる、まあ、アイスランドがみんなってわけじゃないですけど今のそのマイさんのまあ 100% じゃないし、まあ、働き方っていうのは結構そういう人はたくさんいる、う
ん、まあ、今幼稚園入れないもう待機児童はすごい問題になってて、はいはい、なんかそういうのもあって、で例えばおじいちゃんおばあちゃんがいる人はいいんですけど、はいはい、そうじゃない人ってやっぱり幼稚園の前に入る前、はいはい、前後に1歳ぐらいから入るダグママっていうデイケアの個人宅でやってる託児所みたいなのがあるんですけど、はいはいはい、まず、はい、そこも入れなくて人気で入れないのと、うん、高いんですよすごく。
あ、そうなんですか。
だからそういうので、はいはい、なんかこう家で結局見なきゃいけないっていう人がすごく多いので、はい、そういうのでなんかこう100%、
うん、
そういうのも自由ですよね、そういうのって、うん、別にそれで、うん、なんか言われたりもしないし、
なんかもう副業 OK 禁止とか日本はコロナで、ね、副業 OK みたいなのしかない、そもそもそういうあんま副業とかっていう言葉自体がなさそうですね、あんまり。
むしろ副業しないと生きていけない、
うん、さっきの話だったそうですよね。
もう本当に今物価すごいんで
ですよね。今物価の話で出てきたからね、やっぱそれを聞きたいなと思ったんですけど、もともと僕も5年前に来た時に、まあ、もうアイスランドってね世界屈指の物価高みたいな国で言われて、今回も前回もですけども日本からあのフリーズドライの食品たくさん持ってきて
一番いいですよ。
それでもう乗り切ってるんですけど、やっぱりね今この世界的なインフレプラス物価上昇プラス、まあ、日本人が円安もあって、うん、めちゃくちゃ高いですけど、やっぱりこのコロナ前からというか比べてめっちゃ体感的には住んでる人からするとも
うすごいですよ。
1.34 倍ぐらい、
いやもっとじゃないかな。
これでもなんかいつもですけど、よくなんだろう、物価高って言ってるけど、日本人化すると今の円安とかね、いろんなことがあって高いけど、アイスランドに住んでる人がアイスランドのこの物価をどういう感覚で高いんだろ
う。いやもうべらぼうに高いですよ今。
普通に暮らしてたらもうすぐ財布がゼロになっちゃうみたいな、どんな感じなんだろう。い
や
なんか
アイスランドってその組合がやっぱり結構強いんで、こういう物価高とかそういうのが来ると組合がじゃあ給料を上げましょうとか、割とストライキとかに入ってたんですよね、はいはい、日本ってそういうのあまりないん
じゃ
ない
で、ね、
でも物価が上がる、
はい、
でも例えば今回日本行った時にちょうど卵が値上がりした
の、はい、もう200円切らなくなりましたからね。
200円でしょ、
はい、昔120円とか、
うちら800とか900なんで
じゃあまだまだ安い
か。だからもう比較はできない、
あの、ね、
給料も上がるとかそういうのも違うんで、
そもそも、ね、
はい、でもなんかうちらから見ると値段だけ取っちゃうと200円みたいな、
うん、
そういうとこありますよね。
いや本当そう、だからなんかちょっと感覚麻痺してくるんですけど、でもそうと今の話でいくと、アイスランドに住んでる人たちからすると、アイスランド自体は物価上がってるけど今の給料もその分上がるとか、
でも給料値上がりしてる分まで給料の上がり幅増えてないんで、今もう
実質苦しくなりますよね。
そうでも今その要は富裕層とそうじゃない人の差がどんどん開いてると思う、
うん、あやっぱりそれは日本もそうだし世界もそうだと思うんですけど、
でもなんか、うん、本当かどうか知りませんけど、なんか前聞いたのはドイツ人と日本人は、例えばあ夏休みだね、どっか行きたいねって計画するとするじゃないですか。でお金も貯めてました、その途中でなんか家が壊れ、車が壊れました、うん、じゃあ車を先に壊し、あの直しましょうって言って夏休み諦めるとかするんですけど、アイスランド人はお金貯めてました、はい、あ旅行に行きました、車壊した、車 はじゃあ直しました、うん、じゃあローン組んで旅行にも行きましょうなんですって
もう絶対そっちもちゃんと取るんだあそこがちょっと違うかもしれないですね、うん、あでも日本とドイツはそうかっていう話や逸話があるわけですね。
アイスランドいいなって思ってるとこは、うん、日本って良くも悪くもあるんですけど、じゃあゴールがあって、はいはい、ゴールっていうか目的、そこにどうやったら、要は電車とか最短の見つけるのと一緒で、うん、目的地があってどうやったら効率よく最短で安くて進めるかって考えるじゃないですか。うんうん、アイスランドって、まあ、目的地があって、はい、あ進みました、あ雨が降ったらこっちに行きましょう、うん、こっちの下手したら最終的に目的に着かないんですけど、うん、それでも結構よしってされるんで、うん、例えばそれでそのまあ、人生設計まで言うと大げさですけど、うん、学校で法律の勉強してました、でもあ40になりました、あ美術勉強したり、うん、行ったりとか、それからレストランやってみたいとか、うん、いくらでも応用がそういうのが効いて、うん、それに対してさっき の、 あのクリエイティブっていうの話でもそうですけど、悪口っていうか、うん、やってみたらとか、うん、割と反対しない、そういうことに対して、まあ分かんない、全員じゃないかもしれないですけど、うん、そういうのがすごいいいなと思う。
いいですね。だから日本的日本人発想でいくと、今の話を聞くとなんかいい意味で、うん、僕も今43ですけど、なんか43で会社員今からとか絶対無理なイメージあるけど、うん、なんかこっちだと やり直しが効くというか、うん、っていうかそもそもやり直しって言葉じゃないですよね、きっとね。
やってみよう、うん、でなんか私はやらないで後でやってくればよかったって思うんだったら、やって
そうですね、
あこれ失敗なんだって思う方がいいと思ってるんで、
うんうんうん、そういう意味ではなんか その辺はアイスランドの人もそうだろうし、アイスランド来てからっていう、でもお前さんがやっぱもともとなんかちょっとそういうパーソナリティ持ってそうですよね。
変わり者だったっていうことです
よね。いやだからなんか、まあ、いい意味に日本人っぽくないところあったのかもしれないですよね、
うん、いつからこうなったんでしょう。私前はそんなじゃなかった気がするんですけどね
なんかでも今の話でいくと、アイスランド来て14年経って、なんかこれは一番私変わったわみたいな、今の部分はあんまり変わってないものと思ってたものの気がするんですけど、これは変わったみたいなことってあります？
特に最近子供ができてから、うん、やっぱりそれこそ子供にかかる時間ってすごいじゃないですか、はいはいはい、プランしてたことなんてプラン通りになって絶対行かないから、うん、あと出発してどっか行くにも今までだったら5分あればよかったのが1時間前とかにやっていかなきゃいけないじゃないですか。
5倍10倍かかりますよね。
そうだからなんかもう子供一緒だと、子供を理由にするのもあれですけど、なんか例えばこれやりたいんだけど、これもやってこれもやりたいんだけど、うん、あ子供いた、子供いたらっていうか、はい、例えばもう体力的とかあれにしても、あもう普通に考えてここまで、例えば一日にじゃあ例えばこれもしたい、この人と会ってこの人昼会ってこの人午後は、あしんどいよねこれやったら絶対と思ったら、もう、うん、あじゃあ一個だけにしようとか、うん、なんか。なんか去るものを追わず的な、もう、うん、もうポイポイポイして必要なものだけっていうか、うん、一つだけ劣ってそれをやり遂げる方が大事かなと思って、う
ん、最初にもねおっしゃってた、いい意味での、まあ、悪い意味でもない、なんてやっぱ諦め、うん、そんなめちゃくちゃ暗い意味じゃなくてね、
はいはいはい、でなんか結局理想もってあったんですけど、理想って言葉あんま好きじゃなくて、うん、なんか理想って基本はできなく、そこまでいけないと思ってるんで、
まあ、さっきの話聞くとね、日本的な発想と理想があってそこにどういくかだけど、今のアイスランド的発想だと別にいろんな枝葉に分かれていいわけですよね。そう
なんか理想、日本の雑誌とかって理想の、うん、女性雑誌とかで化粧とか、なんか理想の体型とか、うん、理想のとかってすごく多いと思うんですけど、理想って理想であってやっぱりそこにたどり着けないと、自分でなんでこんなにできないんだろうとか逆に自分が辛くなっちゃうから、うん、理想は今ですよ今、うん、なんかもう日々いっぱいいっぱいにあんまり考える余裕がないっていうのもあるんですけど、うん、今が楽しければいいかなっていうのがアイスランド流です、
うん、いいですね、うまくなんかまとめてもらったでも今を楽しむだし、あとやっぱりそのプロセスをだから楽しんでるというか、楽しもうとする生活がやっぱあるのかなって感じしますよね。
目的とか、まあまあまあ理想、まあ理想じゃんって、目標、うんうん、目標があって努力することはすごくいいことだと思うんですよ、うん、何にしても、うん、でも努力する過程がすごく良いのだって、うん、結果はしょうがない、うん、でも自分、例えばそれが対人とかに関係すると、自分じゃ、まあ、子供もそうですけど、はいはい、思い通りになってなんないじゃないですか、うん、こうしてほしいと思っても、だったらもうそれはもうそれと思って、うん、もうダメだったらダメでも追いかけない、うんうんうんうん、そうするとまあでもまた新しい違うチャンスとか、はい、それが人とか、うん、まあ、今くっついてきてると思ってるんで自分に、うんうんうんうん、そうだからもうダメなものはしょうがない、 今度固執しちゃったりすると、はいはい、逆にまた自分が辛くなってまた延々とこう考えていっちゃうんで悪いと思うんです、うんうん、
ね、ちょっとここで角度変わって、まあ、その話つながるかもしれないですけど、人生に欠かせないものということで、ここに7枚のカードがあると想像してください。本、曲、食、食べる食ですね、うん、映画、場所、記憶、もしくは何でもでもいいんですけど、この7つの選択肢の中で白戸舞さんにとって人生に欠かせないもの一つ挙げるとしたら何でしょう。
曲ではないな、待ってください、映画もないな、
本もさっきの流れから言ったら武功式はすごい大きな流れだと思うんですけど、
はいはいはい、
今忘れてたぐらいですからね、さっきまで。
まあでも意外とこういう質問されると出てこないけど大事なもんとかもあるから、うん、僕があんまり言うのもあれですけど、うん、なんでしょうね。
音楽と映画、私あんまり思い入れないんで、音楽と映画って。
なんかこの質問に答えてはいただきたいんですけど、うん、逆に言うとなんかここまで今もういろんなことある中でやってこられてるわけじゃないですか、うん、なんだかんだあって言っても。で、まあクリエイティブな仕事もしてる中で、その中でだから日々これがあるから、
これその他でもいいですか、
ね、あ、もちろんもちろん、
人、
お、すぐ出てきましたね、人
なんかそれは良くも悪くも、うん、仲良かったけど離れて、はい、友達って割とみんな永遠と思いがちだけど、うん、離れていくとき
ありますよね、
あるから、
もう10年ぐらいつけててもね、その後ね、
そうそうそうそう、
逆もあるし、
だからでもあれこの人繋がってないと思ったのに、あれ話してみたい、まあ、それこそさっきのサフちゃんじゃないですけど、はいはい、あるんで、なんかコロナとかそれこそあって、なんかみんなあんまり会えないとかあっても、なんかうちら日本人でより仲いい友達がいるんですけど、結構愚痴言ったりとかいろんな、はいはい、もうどうでもいい話とかもたくさんしてて、結構やっぱりそういうのに救われるんで、はいはいはい、別に友達とかだけじゃなくても、例えば仕事の、うん、人がいてこそ他の人とつながれると思ってるから、
ね、
あとは例えばコロナもそうだし、うん、産休に入った時特に一人目、私出産したのが8月だったんですけど、
はい、
でまあ、最初の2ヶ月3ヶ月すごい忙しくて、うん、でアトリがその後仕事に戻って、はい、私一人で子供を見てる赤ちゃん、
うんうん、
で赤ちゃんと話すのって正直な話、まあ、コミュニケーション取れますよ、笑ったりとか、うんうん、でも言葉っていう意味で言ったらやっぱり独り言みたいなもんじゃないですか、
はい、
あ、おはようとかの、
うん、
だからでアトリも仕事に行ってる、アイスランドまして10月11月暗くなって天気悪くなるので、はい、こもれがちになってすっごいしんどかったんですよ、
うんうん、
もうアトリとか羨ましくてしょうがなくて、うんうん、すごい出かけてるじゃん、まあ、彼も別に友達と遊んでるとかじゃないんですよ、仕事場行ってるだけ、
はい、
でも人と会って喋るっていう、うん、赤ちゃん以外っていうのがすごい羨ましくて、で結局そこからママヨガに行って他のお母さんとかと会ってすごい救われたんですけど、うん、まあ、コロナとかもそうで、チャットとかもあるけど、うん、やっぱり実際に誰かと会って会話をするっていうのはやっぱりすごい大事だなと思って、はい、うん、今でさえ2人目産んだ時でさえ外に出て自分でもうなんかもう出るって決めて出て、変な話お店行ってちょっとこれありますかって聞くだけでもいいんですよ、それでも全然気分が違うから、うんうん、人はやっぱり一人では生きられないものだなって、
うん、
でいいこと言いました。
あ、いいですねいやでもそうですよね、
と思います、
人と会うことですね、うん、やっぱりね、それはでも昔からやっぱりなんか最初もお話しましたけど、やっぱコミュニケーション能力高いなみたいな感じはしましたけど、いやいや、ほんあ、でもいいですね、なんか今の話聞いてもっとなんかしようかなっていうのは今日のまとめじゃないですけど、なんか目標目的も大事だけど、なんかいい意味だからまた3年後5年後10年後は何してるか分かんないかもしれない
ですよね。だからなんか70歳になっても、ああもう年だからこれができないって決めるのは自分次第だから、うん、自分で壁を作ってるのと一緒だから、うん、いつまで経ってもなんかこう、まあ、挑戦の力まで言うとちょっと大げさですけど、
うん、
なんかしたいと思ったらやったらいいんじゃないかな。
いや、いいですね。あ、これ大事なこと、そのブルンブルンの名前の意味は、はい、さっきも
これまたねアトリを持ってきたんですけど、はい、いや車のエンジン音のきっかけで
ブルンブルン、
それです、
そのまんまです、ね、
そのまま、
アイスランドの人にもブルンブルンって聞こえる、
アイスランドの人もブルンブルンって聞こえるんじゃないかな、ひょっとしたら、はい、なんかいわゆる言うのはためにチョンがつくとか、はい、なんか
あ、なんかチョンありますよね、
ある、け、はい、あると思うんですけど、ないのもあるんで、
はいはい、
まあそういう感じですね。
これ日本からはなんか大量注文すればオーダーできる。
いや、あ、例えば一応ウェブショップあるんで、
はい、ありますよね。
そこから、うん、そう、はい、注文してもらう。あと郵便局の国際郵便の値段とか調べなきゃいけないやつです。
あ、そうか。あ、これから進行形ですね。
生まれたばっかりなんで、はい、全部できてません。
そうか。じゃあ今日はモバイルプリントスタジオオーナーのブルンブルン、
いやいや、もう来年
先に言っちゃうと言っちゃうとあのいい意味で追い込むので、白戸舞さんにお話伺いました。舞さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
いつも、インタビューをご視聴いただいてありがとうございます。 この度スタートしたメンバーシップでは、各界のトップランナーから戦争体験者に至るまで2000人以上にインタビューしてきた僕が、国内外の取材、そして旅の中で、見つけた人生をアップデートするコンテンツをお届けしていきたいと思います。ここでしか聞けない特別インタビューや秘蔵トークにもアクセスしていただけます。随時これは面白い、これはいいんじゃないかというコンテンツも、アップデートしていきますので、そちらも含めてどうか今後の展開を楽しみにしていただけたらと思います。なお、いただいた、皆様からのメンバーシップのこの会費はですね、インタビューシリーズの制作費だったり、国内外のインタビューに伴う交通費、宿泊費、その他、取材の諸々の活動経費に使わせていただきたいと思っています。最後になぜ、僕が無料で、インタビューを配信し続けるのか少しだけお話しさせてください。この一番の理由はですね、僕自身が、人の話によって鬱や幾度の困難から救われてきたからです。そして何より、国内外のたくさんの視聴者の方からこれまで人生が変わりました、前に進む勇気をもらいました、救われましたという声をいただき続けてきたからに他なりません。この声は、世界が、コロナ禍に見舞われた2020年頃から、一層増えたように思います。これは本当に、ありがたいことです。ただ同時に、それだけ、心身ともに疲弊したり不安を抱えたりしている方が増えていることに他ならない、その裏返しであると僕は強く感じています。正直に言えば、各僕自身も15年以上前に起業して以来、最大のピンチと言っても過言ではない時期を、この数年送り続けてきました。でもこんな時だからこそ、守りに入ることなく、インスピレーションと学びにあふれるまだ見ぬインタビューを、送り続けることが、インタビュアーとしての、自分の使命なのではないかと強く感じています。世界がますます混迷を極め、先の見えない時代だからこそ、僕はインタビューの力を信じています。これまでのようにトップランナーや戦争体験者の方への取材はもちろん、今後は僕たちと同じ姿勢の人、普通の人の声に耳を傾けたり、ややもすると内向きになってしまう今こそ、海外でのインタビューに力を入れていきたいと思っています。そして彼らの一つ一つの声を音声や映像だけでなく、本としてもしっかりと残していきたい、そう考えています。そんな思いに共感してくださる方が、このメンバーシップの一員になってくださったら、これほど心強く、そして嬉しいことはありません。ぜひメンバーシップの方でも、皆様とお耳にかかれるのを楽しみにしています。以上、早川洋平でした。